皆さんおはようございます。じゃあ今日始まる前にもう一度祈りましょう。ご一緒に。愛する天の神様、本当に私たちが一緒にあなたの御名を賛美します。今日の礼拝が一緒にみんな集めることができたことと、一緒に賛美できること、メッセージ聞くことは全部感謝します。神様は、私たちは今日お互いに愛について学びを、本当に神様今日のメッセージを本当にみんながはっきり分かるように、そして私がまっすぐはっきり言えるように本当に導いて助けてください。感謝してイエス様の御名によって祈りいたします。アーメン。最近ニュース見るといろいろすごく暗い話があります。特に家族 の子供たちがその両親を殺したり、いろいろの本当にびっくりするぐらい悲しい話がいっぱいあります。その話聞くといろいろの質問が出ますと思います。なんでこの時代の家族はそんなに愛がないですか？家族の愛はどこ行った？なんでなくなった？両親を愛することは当たり前じゃないですか？どうしたの？なんでその子供たちが自分の親を愛してない、嫌い、憎むの気持ちがあって殺すまでできることは不思議です。だから今の時代の家族はなんで愛がないんですか？それは似てる、ちょっと似てることは、なんでクリスチャンたちもお互いにそんなに愛はしないの、足りないの。今日第一ヨハネで、第一ヨハネ4章7節から12節まで、ヨハネはこの答えを、この質問を答えます。じゃあまずご一緒に第一ヨハネの4章7節から12節をご一緒に読みましょう。いいですか？第一ヨハネの4章7節。はい。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。ありがとうございます。今日のメッセージはそんなに難しいことない、多分新しいことを初めて聞いたことはないと思います。私よく聞いたことある、よく知ってること、そしてこの教会の愛が足りないということじゃなくて、そういう意味じゃない。でも私たちがこういうことをよくよく思い出して、 よくよく、考えないといけないこと、だからこういうメッセージがありました。例えば、 人間関係であるクリスチャンとクリスチャンの間は、あまりその人は愛しにくい人もいるかもしれない。自分が誰々さんがちょっと難しい気持ちあるかもしれない。だからヨハネがこういう手紙を書きました。第一ヨハネの中で愛のことについて何回何回その愛のことが出てきます。メッセージ入る前にそういうことをちょっとご一緒に見ましょう。10回ぐらいその愛のことに出てきます。全部読まないけど、大体こういう感じの愛について書いてありますということはちょっと説明します。第一ヨハネ2章5節、神様の愛の説明があります。第一ヨハネ2章10節、兄弟の愛についてヨハネが書いてあります。教えています。第一ヨハネ2章15節、世の中の愛しちゃいけませんということ、いけませんということを書いてあります。3章1節、神様の素晴らしい愛、私たちのために教えがあります。3章11節から15節、お互いに愛。3章16節から20節、これは愛ということ。4章の7節から12節、今日の箇所、お互いに愛し合いましょう。4章16節から18節、神様は愛、そして神様の愛は完璧。4章の19節から21節、神様は私たちに先に愛されたこと。5章2節、父神様の愛と神様の子供の愛、そういう何回何回この愛についてヨハネが書いてあります。何でかというと、私たちが愛が足りないところはいっぱいあります。今日ヨハネはお互いに愛するべき理由3つ教えています。そしてなんでこの3つの理由お互いに愛と言ってるのは、今日はもっともっと私たちがお互いにするべきこと、3つの理由。1つは、神様はどの神様だから私たちが神様はこういう神様だから私たちが愛するべき。2番、イエス様が私たちのために死んでくれたこと、イエス様の十字架だから私たちが愛するべき。3番、神様がクリスチャンの心の中で、クリスチャンの生活の中で私たちに変わっているとか、成長させていることだから私たちが神様を愛するべきこと。その3つは今日は勉強したい、学びたいと思いますけど、ちょっと多いすぎるから、今日は最初の理由だけ、1番だけご一緒に見ましょう。その一つの神様は誠実だからということ、神様はどういう神様だから私たちが愛するべきことは今日は学びたいと思います。それで四つの理由があります。一つは愛の意味、2番、愛の源、愛はどこから来たのかということ。3番、愛のある人の特徴。4番、 愛のない人の特徴、そういう順番に行こうと思っています。でも多分一番大事なところは、今日の御言葉は多分第一ヨハネの4章7節と8節だけ学びたいと思います。その時間しかありません。8節をもう一度見てください。8節の終わりの方、なぜなら神は愛だからです。ここから今日のメッセージは大体本当に大事なところ、神様は愛だから、だから私たちが愛するべきことです。神様の誠実だから、神様のどういう神様だから私たちが愛するべき。最初は愛の意味、7節を見てください。最初の言葉が出てくるのは、愛する者たち。この愛する者たちの表現は6回第一ヨハネに出てきます。6回、その6回の中で4回、その 愛する者たちはヨハネは愛のことについて話そうと思っているときにこういう言葉は使います。そしてみんなはよく知ってると思いますけど、アガペという愛、こういう愛する者たちはそういうアガペの言葉を使っています。大事大事な神様の愛、後でもうちょっと説明します。だからこういう意味は、愛する者たちということは、まず神様はあなたたちを愛する、ヨハネからその教会員の皆さんのために愛する神様があなたたちを愛しています。そしてヨハネは私があなたたちを愛していますという意味です。神様の愛とヨハネの愛があるということ。だからみんなを命令している、愛し合いましょうということを言いながら、神様はあなたを愛している、私もあなたを愛しているということです。お互いには今の時代いろいろな愛があります。世の中の愛、周りの人とか近所の愛、それか敵の愛、いろいろなこと聖書で書いてあります。でも特に今日はクリスチャンの間の愛のことについてヨハネが話しています。でも少しマタイの5章43節から48節読みたいと思います。マタイの5章43から48をご一緒に見て、ご一緒に読みましょう。マタイの5章43節から48節よく知っているところと思います。いいですか？じゃあご一緒に読みましょう。3、はい。自分の ありがとうございました。 今の世の中の人たちが、もし誰かが私に愛したら、その人を愛することはするけど、でも今日はそれは関係なくて、その相手は関係なくて、私たちがお互いに愛するべきこと。ヨハネの、特に今日の話は、クリスチャンとクリスチャンの愛について話しています。なんでかと言ったら、その時代、その今、第一ヨハネがこの手紙を書いている人が、誰に書いている人たちが、そのみんなの、その教会が、いろいろの偽の先生が入ってきて、間違ってる先生入ってきて、その先生たちが教えながら愛がなかった。だからヨハネが何が本当の先生と何が間違ってる先生は分かるためにこういうことも書いてあります。でもそれだけじゃなくて、私たちが神様の子供だったら愛するべきこと。本当に信仰は、だったら愛することは出てくること。本当に信じてるなら、one way street、なんだっけ、一方通行より両方愛が来るということ。そういうこと。私たちが神様の家族だったら、私たちがイエス様の体だったら、お互いにすることは当たり前。愛し合いましょうと書いてあります。それ読むと、それは当たり前じゃないですかと考えてるかもしれない。でもそれ、よく考えると、二つの考え方、二つ面があります。一つのは、クリスチャンたちが神様の子供だから愛が当たり前。それはそうです。その愛が自然に出てくる。神様の愛してるなら、お互いに愛することは当たり前。でも、もっともっと愛するように努力が必要です。だからこういう手紙、ヨハネが書いてあります。だからこういうところはあります。第一テサロニケのところを見てください。第一テサロニケの4章、9節、10節。第一テサロニケ4章9節と10節。これもご一緒に読みましょう。いいですか？3、はい。兄弟愛については9節見てください。真ん中ぐらい。私たちがその愛について書く必要はありません。なぜかと言ったら、神様が私たちは愛について教えています。教えてくれます。だから私たちがもっと愛について書く、読む、学ぶは必要はありません。けれど、最後のところ、でも、もっともっと愛しなさいと書いてあります。そういうこと、ヨハネも同じことを言っています。愛はどういうこと？みんなよく知ってると思いますけど、愛、この愛という言葉は、さっき言ったけど、アガペというギリシャ語の、神様の愛という言葉。この愛、アガペという愛の言葉は6回7節と8節出てきます。 私たちが愛のことを考えれば、愛のことを、まあ、特に日本語はちょっと違うかもしれない。特に英語だったら、文法的って言ったら、愛は形容詞か、名詞。愛は感じますとか、愛があります。でも愛は動詞。愛は私たちがやるべきこと、すること。気持ちのことじゃなくて、やること。私たち決めてやるの。これは神様の愛。私たちが罪がいっぱいあったところで、イエス様が自分の息子を捨てて、私たちのために十字架つけて、ですよね。私たち別に綺麗とかすごい価値ではなかった時、愛されたこと。神様、決めて愛します。そして動いて自分の息子を捨てたこと。だから同じように私たちが愛するべきこと。相手は、優しいか、優しくないは関係ありません。相手は、私たちに愛しているか、すごい難しい人は関係ありません。そういう愛、私たちが神様から命令、愛しなさいということは命令されたこと。この愛は非常に高い、素晴らしい、自分中心より他の人中心の愛。この愛は持ってるか持ってないかどうやってわかるの？その人の行いによって私たちがわかる。お互いに愛してる人、自分のこと捨てて他の人考えてる。この人の、他の人の最善のこと、一番いいのことを考えてるなら、それは神様の愛、自分の愛じゃなくて。もちろんこの愛はクリスチャンだけ愛してるじゃなくて、未信者でも周りの人でも愛してるけど、特に今日はクリスチャンとクリスチャンの間の愛のことを書いてあります。そして現在形ということは、クリスチャン語の現在形ということは、愛していること。愛する終わりましたじゃなくて、そういう習慣、そういう毎日のこと。このメッセージ考えているときに、自分がいろいろ足りないところいっぱい見つかりました。自分も愛するつもりですけど、この部分、このところ、この人はもっと考えないといけない。いろいろなところは足りないところいっぱいありました。その愛の素晴らしさは私たちももっともっと、はい、それは聞いたことあるより、もっともっと考えないといけない。なんで、ヨハネが何回同じこと書いてあるのというのは、だって私たちがその人、その時代の人たちもやってないから何回書いてある。ヨハネいつも書いてあるのは、あまり難しくない。すごく簡単。文法的も簡単。言葉も簡単。けど意味が深い。理解するのは簡単。やるのは別のことですね。愛の意味だけじゃなくて、愛の源。愛ということは、愛は神様から出ているので、だから源というの。さっき読んだ、神様は愛ということ、8節で書いてあります。だから、こういう愛、私たちが言っています。神様から出てきたの愛ということ。世の中の愛は、それは全然関係ない。全然違うこと。私、愛されたこの人からだから愛しますということより、自分が決めてその人を愛すること。ヨハネの福音の15章の16、19節、 ヨハネの福音の15章19節をご一緒に読みましょう。ヨハネの福音の15章19節。よろしいですか？ご一緒に読みましょう。3、はい。もしあなた方が、ありがとうございます。世の中の人たちがみんなと同じ人は愛してるけど、でも私たちの愛はそれと違います。また別の愛、今さっき読みましたけど、マタイの5章の46節もう一度見てください。全部じゃなくて、マタイの5章46節。いいですか？ご一緒に読みましょう。3、はい。自分を愛していて、ずっと言ってるんですけど、私たちが愛された人をその愛は返したら全然いいものになれない、当たり前のこと、そういうことじゃなくて、こういう愛は自分中心じゃなくて他の人中心。この愛は自分が犠牲になる愛を見せてくれた神様、そういう愛。神様、自分のことを捨てて私たちを愛された。愛した。だから、クリスチャンの愛は違う。その、クリスチャンのお互いに愛することは違います。神様は、愛の、始まり。神様は、その愛の、源。神様は、その愛のルート。例えば、この川はどこから来ました？この川は、あの山の上に湖があって、その湖は水が出てきて、この川になりました。私たちの愛は、神様が来た、その湖から出てきました。そして神様は、私たちを、その愛はくれた。また最後、さっき言いましたけど、神様の愛は犠牲になる愛。じゃあ次は、神様はなんで愛さなければならないが、次に神様はなんで愛さなければならないかということを教えてくれます。愛している人の特徴の中で二つのことがあります。一つは、家族の関係。もう一個のは、その人の、個人的な、神様してるから。第一ヨハネの4章7節見れば、 神から出ているのです。愛のあるものはみんな神様から生まれ、そして神を知っていますということ。最初は愛のあるものはみんな神様から生まれって書いてあります。ヨハネよくポジティブのことを言って、そして逆にネガティブのことは書きます。ヨハネはよく肯定的なことを書いて、あと、そのすぐ後、逆にその否定的なことを書きます。このところはそうします。7節の最後の方と8節はそういう状態。なんで私たちがお互いに愛さなければならないということだったら、なんでかと言ったら、私たちが神様の子供、神様から生まれた。神様から生まれたということは、過去のこと。過去のことけど、その過去の経験があって、その新しく生まれたことは、今でもそのことは、感じますということとか、そういう、経験は続いているということ。過去で生まれた、新しく生まれたこと、そして今は関係ないんだったら、それは、その、新しく生まれたかどうかは、ちょっと考えないといけない。その経験は、まだ、そういうことは続いています。神様が、私たちが、その、経験がさせた。まあ、受け身といえばそういうこと。神様がやった。私たちが勝手に生まれたじゃなくて、神様がやってくれたこと。だから私たちが、前は神様の家族じゃなかったけど、今神様の子供になりました。過去に新しく生まれた。けど今でもその新しい命が続いています。もちろん私たちが神様の子供だったら神様と似てるところはいっぱいあるはずです。いつでも私が、私友達でも、私の家族、自分の、お父さん、両親とかの家族と見れば、あまり時間かかんないけど、よく言うのは、クリスお母さんそっくり、すぐ言うの。すぐそのこと言う。けど、それは当たり前でしょ。ある時は、聞きたくないんですよね。自分の親とはあまり似てほしくない。そんなこと言ってほしくない。けれど、それは当たり前のこと。自分の家族に言ってるはず。ノート間違えました。それはおしょうがない。もちろん似てる。お父さんとお母さんの息子だから。それは私決めたことはない。当たり前のこと。家族の関係があるから。もし私たちが本当に神様と関係あるなら、私たちも神様のことをあるはず、似てるはず。神様は愛だから、私たちも同じ愛はあるはず。今日私がみんなに聞いてます。でも自分のことも聞いてます。どこまで私たちが父神様を愛してる。それで、どこまで私たちが周りの人たちを愛してる。本当に神様の子供だったら私たちも愛するべき。私たちが愛してないなら、その新しく生まれたかどうか、本当に神様の子供かどうか、温めて考えないといけない。 でも家族の関係だけじゃなくて、個人的に知っていること、書いてあるのは神様を知っていますと書いてあります。これはその新しく生まれた の結果、私たちが新しく生まれたという結果を、それを通して私たちが神様と個人的な関係ができること、神様は本当に毎日その関係を持っているなら、そうだったら私たちもお互いに愛すべきことは当たり前です。これは過去のことじゃない。こういう神様を知っているということは、一回終わりましたことより、じゃあ全部やったより、毎日もっともっと神様をもっと深く知っていること、毎日昨日よりもっと神様を知っている、そういう関係ができてますか？本当に神様といつもその関係が持って、を持っているなら、その関係はずっと成長するはず。じゃあ、ずっと、同じことをある意味言っています。わかりましたか？私たちがお互いに愛するべきこと。じゃあ、それは、どうですか皆さん。お互いに愛してますか？私たちの愛は、車と言ったら、2way、両方側から愛してますか？これをもう少し実践しましょう。今日このハメデレという神様の、キリストの体の中でいろいろな人がいます。日本人のロア社がいます。フィリピンから来ている人たち、フィリピン人もいます。中国から来ている人がいます。韓国から来ている人たちがいます。アメリカ人もいます。日本人が聞こえる人もいますよね。ごめんなさい。ノートの順番が間違った。私たちがこういう、こういう神様の家族に、います。私たちがお互いに愛するなら、みんなともっともっとコミュニケーション取るはずですよね。取るべきことですね。どうですか？私たちがみんな自分のことを考えてください。周りの人はよく知ってますか？話していますか？話できますか？手話で挨拶できますか？タガログ語でできますか？日本語、韓国語、英語できますか？ある人はそれ無理。タガログ語とか手話はできない。できない。言ってることは、コミュニケーション取れるかどうか、挨拶できるかどうか、小さいことでもできますか？神様の家族だったら、それをするべきですよね。私が、運転して、高速乗ると、払わないといけないでしょ？その、お金のところ、入るところ。止めて、よく、働いてる人は、普通はおじさんが一そこで立ってて、何百円ですか？はい、渡して、その最後は、必ずって言わないけど、ほとんどその人が、Thank you って言うの。発音が、ちょっとね。けど一生懸命私とコミュニケーション取りたい。そういうこと。別に、一緒に聖書を読むんじゃなくて、みんなと少しでも挨拶するの。そうだったら自分も嬉しい。 少し、うちの辺のテニスコートもあります。そこでテニスやると、隣のコートのボール、私のカート入ると、そのおじさんも、Thank you! とか、よく英語で使います。わざわざ日本語言っても、英語で返してる。それはちょっとわかんないけど、嬉しい、本当は。そういう気持ちは、本当に神様の体だったら、それは当たり前でしょ。一番下の自分の息子が、実は、すみませんけど、実は、ろう者のことは、まだわかってない。耳が聞こえないことはわかんない。でもね、皆さんに、この、私たちの大好きな皆さんに、言葉くんが、追いかけて、あのね、そして最後に、おはようございますって言いたいけど、これだけ。でもみんな喜ぶ。別に上手じゃなくてもいい。私たちがお互いに、そういう労力が必要。当たり前こと。私たちがそれをできなければ、どうやって私をお互いに愛すること、誰でも、これはできますよね。別に完璧じゃなくてもいい。一生懸命心から挨拶しよう。日本語でも、中国語でも、タガログ語でも、手話でも、それはやるべきことと思います。だってどうやって私たちがお互いに愛すること、コミュニケーション取れてないなら、どうやって私たちが神様の体になる。お互いにということは、両側から、どっちから、両方から愛するべきこと。どうですか？それはみんな知っていますか？両力しなければならない。別の例。どこまでみんな知っていますか？周り、今日考えたのは、みんな立って、周り見て、って言おうと思ってたけど、やめた。でも、周りの人は、よく知ってますか？名前知ってますか？どこまで知ってるの？誰と誰は結婚してるの知ってますか？私がみんなの顔は覚えてる。名前はまだ。すみません。頑張ってますけど。みんなの戦ってるところ、みんなの弱いところ、みんなの祈り課題はよく知ってますか？知ってるはずですよね。私たちが神様の家族。弟子訓練のこと。弟子訓練ということは、ティタスという、手紙で、日書のところで、年取ってるを、女性が若い女性を教えること。自分が年取ってるか、若い女性はどうぞ自分で決めてください。けれど、そういう関係が必要。それはやっていますか？してますか？若い人は、もちろん、上の人は多分、聞かないですよね。だから、上の人たちの責任を持って、若い人を、助けること、すごく大事。それは、お互いに愛する。それは一つの例。本当に順番が変。そういうこと、私たちがやるべきこと。3番目のポイントは、ちょっとすみません。 3番目じゃなくて4番目のポイントは、どこ行っちゃったの？失礼しました。最後は愛してないものについてはどういう人？愛のないものは、愛のものに神様は分かりませんということを書いてあります。ここで二つの人がしかいない。愛、神様が知っている人と神様が知らない人。愛が持っている人と愛が持っていない人。その二つしかない。私たちがどっちかにいます。愛が持っている人は神様が知っている。愛が持っている人が神様と個人関係が持っている。そして神様から生まれたこと。逆に愛が持っていない人が愛がありません。ある人はこういう習慣的な愛が持っていない人がいます。自分中心、他の人中心より自分中心しています。そういう習慣があります。愛していない状態が続いていること。態度から、その習慣から愛がありません。その愛していない、愛がない状態が続いているということ。そしてそれだけじゃなくて神様のことも知らない。神様を知らない状態も続いています。一両でも神様のことは知ってたことはありません。分かったことはありません。そういうはっきりヨハネ書いてあります。今まで神様を知ったことがありません。まだ神様についてこの人はまだ不思議な人。神様が知らないということは、この愛も知らない。この愛がないということは、神様も知らない。結構先方のこと、わかりやすいと思いますけど、でも意味が深い。なんで？なぜなら、神は愛だからです。これは、このメッセージのルート。一番基本の的なところ。一番大事なところ、神様は愛だからです。これは、どうやって説明しようとずっと思ってた。ダイヤモンド見ると、こっちから見るときれい。ちょっと回って別の目から見るも、それもきれい。きれいは違う。色も違うかもしれない。でも、全体的に色は大体同じ。形も同じ。神様はいろいろの素晴らしいところがあります。神は愛。神は清い、聖なる神様。その清さ。神様は、許す神様。神様は光の神様。いろいろの神様の、特徴というか、ことがあります。けど、その中で、基本のことは、神様はいくつかのことがあります。聖書の中で、三つか四つしか、神様はこういうすごく大事な、基本的な、特徴ということが、書いてあります。ヨハネの福音、4章24節。見てください。ヨハネの福音4章24節。有名なところと思います。いいですか？ 一番初め書いてあるのは、神は霊ですからって書いてあります。神は霊。神は霊ということは、よく見ると、名詞は名詞という形、文法的にと言ったら。別の同じところがあります。第一ヨハネの一章五節。第一ヨハネの一章五節。神の霊は、それだけじゃなくて、神は、一章五節と書いてあるのは、神は光であって、神は光であって、神は霊、神は光。まあ、ちょっと似てるところ、第一ヨハネの二章二十九節。ちょっと違うけど、2章29節。神は正しい方です、である、ということを書いてあります。神様は霊、神様は光、神様は正しい。ここはちょっと、この今の形までちょっと違うと思いますけど、最後は今日の箇所のあの4章8節を見てください。4章8節。さっき読みましたけど、神は愛だからです。なんかそういうことは神様の啓本のところ。神は霊、神は光。神は愛。だから、私たちがそういう神様の子供だったら、そういうところは似てるはず。そしてお互いにするべきこと。努力はしなければならないところもある。自然に出てくるはそうです。神様の子供だから、私がどんなに頑張ってもお母さんに似てます。変な髪やっても何も変わらない。お母さんに似てるけれど、私たちが神様にもっと努力を通して、もっと神様の愛は出てくると思います。最後、みんな絶対この歌は知らないと思いますけど、アメリカのクリスチャン音楽の歌がこういう歌詞があります。こういう言葉があります。もし私たちがキリストの体だったら、なんで私たちが手が動いてないですか？もし私たちが本当に神様の、本当にキリストの体だったら、なんで私たちの足が動いてない？私が本当に神様の、キリストの体だったら、なんで神様の言葉は教えていない？なんで神様の愛はみんなに正しい方法は教えていない？そういう結構きついのチャレンジがあります。キリストの体だったら、私たちがお互いに愛することは当たり前。祈りましょう。神様、私たちが一緒にあなたの御名を賛美します。父神様、今日は私もあなたの言葉を通してすごい大きいチャレンジがもらいました。本当に感謝します。神様、私がいろいろなところもっと考えるべきことがいっぱい見つかりました。本当に感謝。でも神様、どうやって私たちが今日のメッセージを通して自分たちもお互いにこんなキリストの体を 愛するべきことは分かりました。そして神様、どうやってみんなを愛することは本当に私たちを助けて導いてください。神様、私たちがあなたのために生きています。本当に導いてみんなを愛して、この周りの近所でも仕事の友達とか家族でも本当にあなたの愛が、そして特に私たちお互いの愛が見える見えるように本当に導いて助けてください。感謝してイエス様の御名によって祈りいたします。アメン。